はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第、いや200は嘘だよ325回ですね。
はい、
はい、どうも、皆さん、こんにちは。底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。
はいはい、アートディレクターの金下木夏アニメーションです。
はい、あ、どうも皆さん、おはようございます。レッドです。
はい、おはようございますじゃねえやこの野郎。
はい、どうも皆さん、高島です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、今日、久しぶりに午前中、朝一録音って感じなんですけど、ね、じゃあ始めよっかって言って、最近僕らはディスコードっていう、通話アプリを使ってね、集合して出るわけですけど、で、ちょっとなんか僕今日、シェアハウスの方じゃなくて実家の方なので、ちょっと普段とネット環境が違ってね、ちょっとこう接続に時間かかっちゃって、入るの 10分ぐらい遅れちゃったんですよ。9時スタートだったんですけど、で10分遅れて、あーごめん遅くなっちゃった、ごめんごめんごめんって言ったら、あれなんか2人しかいねあれみたいな、あれさん来ないね、レイさん来ないねって、でそっから9時半に、レイと起床
9時、そうですね。
からの今9時40分から、収録をしているという、
9時から一瞬決まった時点で、レイトさんが起きないことはなんとなく分か
ってる。どうせそうだろう。そうですね。夜型人間全部ですからね。
そうですね。いや、なんかもう、はい、そうですね。何も言うことがないですね。申し訳ないですね。いや、なんかしかもあれじゃないですか、昨日多分なんか時間決めようかみたいなんで LINE があって、こう、なんか最初なんか昼過ぎぐらいからスタートになってて、で、あ、一回みんななんか大丈夫ですみたいなんで、こう人順して、じゃあそれにしましょうってなった後に、僕ちょっと用事あったのを忘れてたから、後からごめんなさいちょっと用事あったわっつって、リスケして9時になってるじゃないですか。俺の都合でリスケして9時で、俺が寝坊して今が約10時みたいな状態からスタートしてるんで、本当にね、すいませんでした。本当にちょっといくつになってもね、
やっぱあれですね、こう責任が感じられますよね。いやいやいや、責任が。
そうです、そうです。だからもうちょっと
大人として当たり前だから。
いや本当に
遅刻しないとか、大人として当たり前だから。
仕事ではしないんだよね。
遊びじゃないんです。
仕事ではしないんですけどね、ちょっとどうしてもね、感染ちょっと、
はい、
いやいや、
はいはい、というわけでですね、本日は、話題作ですね、はい、花束みたいな恋をした、坂本龍二脚本のね、花束みたいな恋をしたについて喋、っていこうと思いますが、はい、ちょっと今日はね、結構普通歌も結構たくさん来ているので、ちょっと冒頭でこんなてめえらのどうでもいいこういうなんかウォーミングアップみたいなこういうことはもうちゃっちゃと終わらせてですね、早速、お便りの方から行こうと思いますが、はい、そうですね、どうしようかな、結構いくつかちょっと読めてないのがあったので、関係ないのから読んでいきます。はい、本当最近メールいただいてありがとうございます。皆さん、はい、というわけで、ちょっとすみません、これもうちょっとね、2週間ぐらい前のメールでちょっと読むの忘れちゃってたんですけど、ちょっといつあったのを、読みます。はい、ラジオネーム、アニメが語りたいんだおかげ山さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、ここ最近は実際の映画館に行くのも、はばかられる人もいらっしゃると思いますので、オンラインで見られるマイフレンチフィルムフェスティバル2021の作品を一つご紹介したいと思いますと、ごめんなさい本当にこのタイミングで読むことになってしまって、2月15日までの期間限定配信なのと、私自身正直あまり見られていないので、もしも肉地の皆様が見てこれ良かったよ、これちょっととか感想が聞けたら嬉しいですっていうことで、すいませんちょっとね、送ってもらってたんですけど、読むのこのタイミングになっちゃってすいません。はい、で横山さんからのジョゼップについての感想を送りますと、ジョセップ・バルトリーという実在したイラストレーターと彼と関係のある人物、過去おじいちゃんの回想と現代、過去その孫の構成になっていて、回想は第一次大戦前のもので、
第2次ですね、
フランスとスペインの国境、
第2次です、
第2次なんだ、第2次大戦 第2次、大戦前のもので、フランスとスペインの国境での収容所のものとなっています。ものすごく象徴的なのが、色が文字通り抜け落ちる、剥奪される演出がされることで、この当時がいかに彼にとって、色彩を描いた世界であったのかと見せるところです。階層は老人ということもあってか、主客入り混じるようなものや、時系列的に混同しているようなところがあり、ちょっと一度見ただけでは内容が把握できない部分もありました。おそらく演出だと思いますが、過去の階層はあまり動かさずオーバーラップ的手法を用いていて、絵本の映像化的なものになっているなと感じました。しかし本作は、画家を題材にしたことと手書きアニメーションという親和性がよく、ジョセップの内面と当時の絵のタッチを合わせる試みや、内面を絵で表すところが醍醐味でした。いつも長々とメールを送っていますが、今回はこの辺でということで、アニメが語りたいんだ、おかげ山さんからですけど、すごい面白そうですね、うん、これね、はい、高島君どうでした
っけ？すごい良かったのと、あとまあなんか基本的にこの題材っていうのが、結構ナチの強制収容所ものとかって結構あるじゃないですか。だけどこの映画ってフランスの強制収容所なんですよね。で、スペイン内戦が始まった時に、そのフランコ政権から逃げてきたアナキストとか共産主義者っていうのが、フランスに逃げた時に、やっぱ共産主義とかあれだから、強制収容所にぶち込まれて、そこの結構地獄絵図っていうのが、語られるんだけど、それがその、フランス側視点で語られてるから、なんか最近やっぱ、ナチの暴力性だけじゃなくて、戦勝国側の暴力性みたいなのにも結構、踏み込んでる作品が多い中で、結構そういう、自分たちの過去の暴力的な行いを反省するみたいな試みもされてて、なんかその辺がすごい面白いし、そのアニメーションとしても本人の、ジュゼップ・バルトリっていう人の本人の絵とかをそのまま使ってたりとかして、その試みがすごい面白かったですね。
なんかそうだけど、去年の異端の鳥とかで、ね、結構、うん、戦勝国、うん、敗戦国関係なく、ナチもソ連も平等にやっぱ残虐な行為をしてるっていうのをやっぱね、うん、描いてたりとかしてたから、まあ、確かにそういうのあるかもしれないですね、うん、なるほどなるほど。じゃあ、そんな感じで何か他ありますか？おかげ山さんのメールに
どこで見れるんですか？ネットで見れるんです
か？今
ネットですが、すみません、来週の月曜まで、うん、現時点で。てか、まあ、明日まで。
俺らにとっては
。アマプラで見れる。アマプラで。
アマプラで。うん、なるほど。
なるほど。
見るのは今日か明日ってことですね。
うん。
俺らにとっては。
はい、まあ。今日は収録終わってから見てもね、いいんじゃないですかね。はい。という感じでございますね。はい。じゃあ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次、
ボンクラマグラさんのメールって読みました？
読んでないんじゃん。
読んでない。
じゃあ読みます。はい、ラジオネームボンクラマグラさんからの
です。ありがとうございます。
肉地図の皆様はじめまして、ラジオネームボンクラマグラと申します。これはあれですかね、ドグラマグラのオマージュなんですかね。
なるほど。
はい、
いいじゃねえ
か。別によ、ほらちゃんと、あ、そういうことかっていうさ、そりゃそうだろ、だって29歳までの地図って言って、あ、19歳の地図のオマージュですねって言われたら、それはさ、
あんまりあえて言わないみたいな。
リスナーのラジオネームに対してはあんま言わんよね。普通はね。
せやな。
いや、でも俺確かなんか吉田大さんからメール来た時、あ、吉田大八が好きだからですかみたいな、はいはい、適当なこと言ったけど、うん、そんなことないよね多分。はい、
こっち側じゃん。まあまあ、竹井さんこっち側じゃないですか。はい。2020年の映画ベストワースト回で肉地図を知った超新参者です。お、本当に最近のリスナーさんですね。
新参
って
、
ありがとうございます。新参
っていうか、なんだろう、なんか、あ、すごい ね。そんな最近でいるんですね。
ありがとうございます。
新しい新
規リスナー。やる、ね、続けるもんですね。
ね。
やっぱね、ベストワーストはやるもんですね。うん、はい、毎回楽しく配置をさせていただいております。過去回も少しずつ後追いさせていただいていますが、本当に面白くて、もう肉地図なしの生活には戻れそう
です。たった2ヶ月で。そんな体になっちゃったんだね。
ね、たった2ヶ月で。ね、母じゃねえよ、お前。最近はワンダビジョンが面白いと思っているのですが、第4話で、事件が起きました。はい、自分はアベンジャーズをはじめ、他のマーベル作品ほとんど見ていないのですが、すごいな、うん、そのため、あの4話の展開に置いていかれた感が否めないのですと。うん、 なんならワンダとビジョンがアベンジャーズの出演者だということも知らないし、ビジョンがすでに死んでいることも知らないで、ビジョン面白いって言っていました。つまり1話から置いてけぼりだったんですね、かっこ笑と、うん。自分は昔からメジャーに対する食わず嫌いをする傾向にありました。やっぱりこれじゃダメだと思い、マーベル作品を取り急ぎ見ている日々です。あとスノーピアサーシーズン2も楽しみにしていますが、スノーピアサー自体世間の評価が、低すぎて、驚いています。自分は好きなんですけどね、うん、と。初めてのメールで不慣れであったことをご容赦ください。これからもニクチズの放送楽しみにしています、ということで、ボンクラマグラさんからのメールでした。
ありがとうございます。
俺と同じ見方してますね。
どうですか、
うん、
俺もマーベルあんま見てないけど、ワンダビジョン超面白いって言ってみてた。
そうね。なんかあの有料版の方でちょろっとその5話かなまで見た時点の話とかしてて、はいはいはい、多分4話で、確かに4話の時点で それまで一応その最低限普通のシットコムプラスアルファちょっとぐらいみたいな感じのテンションだったのが、まあ、4話で一気にちょっと別のモードが入ってっていうのあってからの5話6話みたいな感じで今6話まで行ってるんですけど、
はいはいはい、
あれなんですよね、まあ、4話で置いてかれた人はもうその5話はもっと置いてかれることになるっていう、やっぱどうしてもそのマーベルシネマティックユニバースの最新作としてやっぱめちゃくちゃ作られてるんで、なんだろう、本当にちゃんとまあ楽しもうと思ったらやっぱどうしても多少はやっぱそういう過去作追っかけたりとかっていうのもある程度必要にはなってくるっていう、必要っていうか、まあ、あった方が楽しめるよねっていうのがね、やっぱある作品ではあって、まあ、一応ディズニープラスだとね、スパイダーマン以外は全部見れるはずなので、まあ、ちょっと追っかけたりとかするといいんじゃないですかね。
はい、
はい、じゃあ他大丈夫ですか。
大丈夫です、う
ん、あ、はい、
はい、じゃあ、ボン
ありがとうございました。
また何かあったらぜひメールください、
うん、はい、じゃあ次のメールいきます、はい、これで一応今日普通おたは、あ、うん、あと2通ありますね。じゃもう1通読みます。はい、はい、ラジオネーム達坊さんとです、はい、ありがとうございます。はい、すいません、前ね達坊さん読んだんですけど、
白票にメールくれた人ですよね。
あ、今日にメールをくれたんですけど、ちょっと間違ってね、本名の方ちょっと一緒に読んじゃったりとかしちゃって、ほんとすいませんでした。はい。はい、肉地の皆様、大変お世話になりますと。白氷会にて物議を醸す発言をしてしまいました、達坊と申します。そんな大丈夫ですよ。はい。タイヤのオマージュの話とか、10点中7点の話などの話をしたものですと。まずは皆様、こんな、投稿初心者のメッセージをお読みいただいてありがとうございます。
いえいえ。
ということでね。はい。まあ、読みますからこのポッドキャストは、ね、基本的にね、はい、言い訳させていただきますと、肉地図様ほど高名な番組で私なんぞ平平凡凡の投稿が読まれるなどつゆとも思わず、眠気まなこで読み返しもせずメッセージを送ってしまったことが原因でございました。全然高名な番組じゃないですね、はい、ないんですけど、はい、これはなんか謙遜とかそういうことじゃなくて、これ事実として高名な番組じゃないんですけど、はい、以下言い訳が続きますと、はい、まあ、白氷映画のね、タイヤのオマージュに関しては、説明させて、させていただくと、オマージュをメタファーなんですが始まった。なるほどね。トグサレ初心者発言をしてしまったことで、いらぬ葬儀を発生させてしまいました。なるほど、これはちょっと
まあね、これはありますよ、全然あると思う、そういうミスって。でもなんかメールだとさ、
ね、
フォローの仕様、ね、がないときってあるじゃないですか。まあ、汲み取りづらいっていうのは
そう
ですか、なるほどね。
まあ、多分普通に会って話してるとか、
ね、うん、分かる、ね、まあ、多分今ちょっとこれいう意味で使いたかったんだなら、うん、話してる時は分かるんだけど、ちょっと文面だとちょっとね、分かんなかった。
分かんないですね。
なるほど、
はい、であれは部長のおっしゃる通り、タイヤの掛け違いという点と、うん、単純にレイプされ捨てられた少女のメタファーとして使われたという認識でありましたが、うんうん、確かにそこまで考えてなさそうでしたね、点点点点点ね。まあ、白氷っていう映画自体がね、考えてそうで考えてないって感じでね。はい、食材として有料版にも課金させていただいたので、ありがとうございます。
わび課金です。
はい、はい、この番組は、29歳までの地図、有料版会員の皆様の提供でお送りします。
そうですね、
そうですね、はい、 また数少ない友達にもお勧めしてきましたのでお許しください。布教活動もこれはやっぱりこう我々もやっぱり絵本を作ってそれをもとに映画とか作れるようになれそうですね。これはね、我々はね。で花恋は見てませんと、うん、年末に彼女に振られ見ることができないからと思いました。
それは見れない。
そう、
いつか幸せな気持ちになったら見に行こうと思いますので、
まあ、幸せな気持ちで見たからどうなんだっていう問題もちょっと若干、ね、
そう、いやこれさ、俺見に行った時劇場、はいはいはい、結構カップルいたんだけど、うん、カップルでいや見ても楽しいと思うんだけど、うん、なんかでもカップルで見ると場合によってはその後気まずくなるっていうか、うん、
そうだね、
そういう映画ではある、うん、てか
自分たちの話できないよね、あれ見た直後。
そう、
棚上げした話はすると思うけど、なんか漠然としたかああいうカップル像とか恋愛観ってさーっていう話はすると思うけど、うん、俺たちってさーってはなできないよね絶対に。
あでも俺あの、うん、昨日豊島園で見てきたんだけど、うん、あのまあ、めちゃくちゃ若者でいっぱいだったのね、もう、うん、あのでカップルもめっちゃいるし、あともうなんか、うん、あの男4と か, なんか女7みたい な,、なんかもうすごいこうもう人盛り上がりしてるグループの中で、でも意外とみんな静かに見てたんだけど、見終わってさこう出ていこうとしたら後ろでこう若いカップル、まあ本当二十歳そこそこぐらいのカップルの子たちがなんか歩いてて、まあ感想なんか言い合って喋ってるの。でもなんかいやなんかあれだ、私もなんかちょっと別れたくなったわみたいなこと彼女が言ってて、でその相手の男の子の方がなんかいやなんかあんたもなんかちょっと就活ちゃんとやってくんないと、もうちょっとマジ私も別れるかもみたいなこととか言ってて、いや俺は就活とかしないけどねみたいなこと、なんかずっとなんかやり取りをずっとしてて、でもなんかまあそういうなんてじゃれ合いなのかなとも思いつつ、うん、あでもそういうの誘発する映画だよなと思って、うん、
いやこれさなんか下手にちょっと倦怠期なカップル見に行ってさ、うん、なんか面白かったねって言ってさ、こう見終わった後にそれこそ喫茶店とかで感想とか喋ってるうちにさ、なんか気づいちゃうってことはありそうだよね、うんうん、この映画見たことによってね。
そうですよ本当になんかそういうこの映画を受け止める自分たち倦怠期カップルと付き合いたてのもうウブなカップルの2組がこうサイゼリアかなんかに一緒に行って、で隣同士の席で喋ってると親っていう
親
状態、うん、
まあでもなんかね、あの映画自体は結構その爽やかな終わり方っていうか、うん、なんか結構俺はマリッジストーリーとか連想したぐらいな感じっていうかね、うん、なんかその別れの話だけどそこの爽やかさみたいなところは、うん、そのなんかこうなんだろう、なんかきついやつだぜみたいな感じはないんだけど、うんうん、そうちょっとねと思いましたね、はい。で次、あとまだちょっと続きあります、最後の最後ですが、私はポッドキャストやら有料版やらで遡れるだけ遡り聞いているのですが、うん、皆様の詳しいプロフィール括弧映画本が好きになった経緯ですとかリア充かそうでないのかとが分からないのでありますとね、もしよろしければそういった補足会なども設けていただければ新参者は跳ねて喜びます、どうぞご一行いただければ
改めてね語るみたいな、まあ、
なるほどね。
でもあのこれはねほら甘いよ、
うん、
これは全肉地図、325回を1から最後まで通していけばここに関する回答は全てなされている、
各回に散りばめられている
散りばめられているので、
うん、確かにちょっとそれはね、ドラゴンボールなんかさ散りばめすぎなぐらい散りばめている
そうね
職場とかね
あそうねうん、職が変わったとかね、授業が変わったとか
普通に考えたらもう言わねえだろ、ね、そんなことみたいなことまで言ってるからね、
これはあの我々あのでもそれこそさ、うん、あれですよ、
何
花束みたいな恋をしたぐらいな年から始まってます
よね。いやてかそうだよね、あれさ、う
ん、2015年、
そう見てる最中にさ、なんかこいつらお願いだ肉地図聞いてくれみたいにちょっと思う俺らやってるから聞いてくれお願いなみたいな、その話してたんだよみたいな。
あ
いやでもだからもしかしたらあの二人が指してるさ、ほら後半倦怠期になった時に、うん、こうさ麦ちゃんがさ家でさこうゼルダやっててさ、うん、であごめんうるさかったねって言って、あいいよいいよ俺イヤホンするからって言ってさ、麦くんイヤホンしたじゃん、うん、仕事する時にね、うん、あのイヤホンでは肉質聞いてるかもしれない、ね、
まあまあまあ
ゼルダやってるよこれ 理屈聞いてるかもしれない。それ2018年だから、ほら。
でもそうだとしたら、でもちゃんとさ、宝石の国とか、ちゃんと取り上げてる回あるから、なんか置いてかれないのでは、みたいな。
そう。あと、あ、まあいいや、その話あったりするわ。はい。なのであ、すいません、あの、まあ、ちょっとどっかで、ね、まとめて喋る回とかやってもいいんですけど、あの一応過去回とか聞くとそこにも、うん、まあ、なんか結構端々で喋ってたりもするの で、
ね、君が、ね、まあ、パーツを拾い集めて、うん、俺たちという人間を作り上げてくれよ、
ディアゴスティーニみたいなシステム、
コンビニとかでさ、なんか、あ、まあ、コンビニじゃなくてもほら、あの多分サウスパークとかさ、うん、今ネットフリックスで見るとこうさ、傑作選みたいな感じでさ、良かった回だけ集めたのが見られたりするじゃないですか、うん、まあ、でもそれでもいいと思うんですよ。
そう、
それでサウスパーク見たっていうのもいいと思うんですけど、うん、でも、あ、なんかあの回つまんなかったなっていうのも含めて、うん、やっぱ全部聞くっていうのが一応ね、うん、だってほら意味のないことなんて何もないんだよ、
ね、まあまあまあ、
でも単純計算で、でも、あのさ、1日に1エピソード、
何時間
そうだよ、すごい、だって1日1エピソード聞いても多分聞き終わんないんだよ、
1年くらいかかんないから、
ね、そうですね、そうですね、そうですね、
だから、うん、もう無理じゃ
ん、それはでもほら、うん、2倍速とかさ、
まあね、
1.5 倍速とかさ、
いやでも過去回ってさ、あの倍速再生できないさ、あれに入ってんじゃん、
あ、そうですね、だからそれは1回、落としてなんか音をなんかこう落としてで、ガレ版かなんかで、
ピッチを変えて
こうピッチを変えて聞くとかね、
もともと倍速再生には向かないラジオだと言われてますけどね、随分、うん、
そうですね、
まあまあそうですね、常になんか覚えてる範囲でなんか結構パーソナリティダダ漏れになってるぞっていう回ってあったりします、なんかまあ割とで今日割とそうなりそうな気がします、
まあね、まあまあまあ、まあ、
可能性もなくはないかなって感じします、
あとまあなんだろう、30年後の同窓会とかやってたタイミングとかはなんかこう割と、まあ、全員メンタルやられる時期だった、
全員メンタルやられて、
なんかそういうモードになったりとかしてるかなとかはありますけど、まあ、あとまあ比較的初期の回だと、まあ、あれもどうかな、むずいね、東京ソングとか、
うん、
あ、東京ソングそうですね、
なんかそういう系、あの平成レトロ回とか、
うんうん、
まあ、あの辺のなんかこうちょっとこう普段の映画語り会じゃない会だと結構そういう自分語りモードっていうか、まあ割とプレゼン大会みたいな感じになるんで、まあその辺とか抑えていくと割とこう見えやすかったりするかなと思いますけど、
まあレイトさんあと初登場会がはっきりあるから、
ああ、そうですね、
あ、そうですね、レイトさんはそうですね、
僕はそうですね、あの J ホラー、まあ子供使いですけど、まあ子供使いからの J ホラー会っていう会、まあ神会
自分で言う
全然言ってるやつ、世話ねえよっていうね、世話ねえやつ、
まあ神回がありますので、まあ、そちらとかね聞いていただくと、なんかあの、あ、こいつこういう感じでスタートした、今あのたまになんか俺この間とか聞き返したけど、会話のそのなんていうの、俺の喋り方も違えば、やっぱ初対面同士のさ、人たちの空気感で、はい、すごい丁寧に喋ってるのね。
で、そりゃそうだよ。
あ、まあ、そりゃそうでしょ。それはそうだ。それはそうでしょ。
いやいや、なんか新鮮でしたね。
でも、あの、初期の回はね、なんか、ファミレスで撮ったりとかしてたり、うん、あとね、今日ね、思ったんだけど、うんうん、最初の方とか、まあ、僕、明大前のね、うん、近くの学校に通ってたんで、てかだったので、うん、初期の方はね、まだね、部室に出入りとかしててね、初期の回はまだ部室で撮ってたりね、あとなんか、あれ、アイアムヒーローの回とか、居酒屋で撮ったりね、して、明大前の、ね、居酒屋で撮ったりとかしてて、つぼ八でしたね、とかっても結構あったりするので、うん、なんかそういう、だから、結構、われわれの、
フィールドレコーディングとか、
こう、フィールドレコーディングとか、こうね、そういう、なんか、ライフ、なんか人生の段階が変わっていく感じも味わえると思うので、あのそういう感じなので、あのよければ全部、あとあれですね、あの愛がなんだか、多分俺と竹木さんのとこで撮ったのかな、愛がなんだかいは割となんかそういうなんか珍しく恋愛の話とかをしたりとかしてたので、うんうんうん、割とまあ今日この後もそういう話するかもしれないですけど、うん、まあなんか割と対になるかなみたいな感じはあったりしますかね、うんうん、
まあ、あとあれですね、は
い、
あの
いやな感じでいいですかね、
ハッシュタグに行く地図とかで、はいはい、ほらリスナーさん同士でこう教え合ったりとかねしてもいいんじゃないですかね、う
ん、
こういうと
なんか何様だよ
いやいやいや、本当だね、やっぱそういう風にしてこう、ね、ラジオって盛り上がっていくものなんじゃないんですか、うん、
まあまあまあ、うん、あ確かにね、おすすめ回を上げてくれる、あのサハルさんとかでよく上げてくれるじゃないですか、
う
ん、
そうね、
君の名とか放送したりするとこの回を聞いてくださいみたいな、
うん、
ああいうのとかね、
あれ嬉しいね、サハルさんのあれ嬉しいね、うんうんうん、そうやっぱ先輩リスナーが後輩リスナーに教えるっていう、ね、
そうね、こんな感じ、それが健全なスタイルじゃないですか
健全なスタイルで、はい、
まあ、これがサロンですよ、
そんな感じです、
本当にいいよね、やっぱ
そうですね、
うん、さっきさ結構最近冗談でサロンサロン俺も言ってんだけどさ、うん、なんかそのうちガチになったら怖いなってちょっと待ってあの俺らが間違えそうになった時はちゃんと殺しにして、
ね、あの自己啓発本とかね、はい、あの読み出しそうだったら言ってくださいねって感じですね、
そうね、う
ん、言ってくださいね、あのちょっともしかしたら一緒にいられなくなっちゃうかもしれないからそれね、うん、
はい、
はい、そんな感じです、はい、次、はい、もう一つ、ふつおたラストですね、はい、ラジオネームゴリゴさんです、はい、ありがとうございます、いつも楽しく配置をさせていただいております、うん、私というパズル界で映画や批評問題批判で批評側に女性がいないと言ってましたが、今回の、批評でメンバーに女性や最大者がいないことはムムムでしたねと、うん、あと女性の連発も、あ、旦那の連発もどうかと思いました、うん、ということで、メールいただきました、ありがとうございます、はい、ということなんですが、まあね、ちょっとまずそう、まあちょこちょこ、まあ最近話してますけど、まあちょっとこのポッドキャストにね、まあ、ちょっと男だけでやってるとまああれだから、なんかどうしてもやっぱりね、この4人の中ではこう、あ、大丈夫じゃないとか、うん、あ、なんかそれすごいいいねって思ってた価値観みたいな、価値観というか考え方みたいな、結構なんかこう女性からすると、いや、なんかそれ違くないみたいな視点とかも結構あったりするなみたいなのはあって、まあ、なんかそういうのを入れたいなっていうのを思ってたので、確かにちょっとね、まあ、特に私というパズルっていうその出産とか、まあ、それにどう夫婦で向き合うかみたいな話だったので、まあ、確かにその話をした時に女性がいないっていうのはそうだなって、いた方が多分よりいい話ができたかなっていうのは、はい、僕も思いましたっていうのと、あとこう旦那の連発もどうかと思いました。結構僕多分この回の時旦那ってすごい僕使ってたと思うんですけど、まあなんか確かにね、多分ご主人とか旦那って言い方ってもうちょっとなんかなんだろう、その夫婦の関係を言う時に、はいはい、結構ね、そこに多少こう男性の方が上の方な感じの呼び方ではあるから、なんかもうちょっと夫とかそういう呼び方が良かったのかなみたいなのはちょっと思いました、はい、ですまあですね、でただでなんかこうで、このメールの中でね、こう女性と、まあこの回に女性や最大者がいないことはムムムでしたっていう風に書いてあって、まあなんかいたことはなんとわかる、なんとなくわかる、いたことはっていうかなんかわかるんです、まあなんかその出産とかに関する話をしたので、まあ、なんかそこにその男性として、だからその多分、ね、奥さんいる形で関わってる人がいた方が意見としてはなんかよりなんだろう、もうこういう言い方だけど分かってる意見になったんじゃないかみたいなことだとは思うんですけど、うん、ただなんかちょっとね、個人的に結構この最大者がいないことはムムでしたっていう言い方はそれはそれでどうなのかなともちょっと思いました、うん、なんかねこうやっぱ最大者って、いや、がいないことはっていうのは、なんか、こう、なんかなんだろうな、その、難しいんですけど、こう、なんとなく、結婚することが、なんかちゃんとした人間になることみたいな、結構、なんとなくその感じもしちゃうじゃないですか、最大者が、うん、なんかそういう意味で使ってる、ないかもしれないですけどね。うん、だと思うんですけど、でも最大者がいないことはムムでしたっていう方っていうのはすごいこうなんかなんだろう、まず前提としてなんかその結婚してることがちゃんとしてるっていう感じって、やっぱり異性愛者であることが前提になってるし、で結婚しないっていう全然人生の選択もあると思うんですけど、うん、なんかそれで幸せになることも全然あると思う、そういう幸せも絶対あると思うんですけど、なんかその最大者がいないことはっていう風な言い方って結構なんかそのなんとなく結婚していない人がなんとなくこう劣った感じに聞こえちゃったりね、 するというか、多分そういう人じゃないと思いますよ。あのなんかなんだろう、こういう感じだったな。なんかそういうことじゃないと思うんですけど、まあ多分だからその全員が最大者じゃなきゃ、うん、そのちゃんとした意見が言えないってことじゃなくて、このメンバーの中に一人その結婚とかしてその異性のパートナーが いる人がいたら、そのてかいたらなんかもうちょっとその特にね、私というパズルを扱った時はやっぱその出産の話だったりしたから、もうちょっとそのあの頭の中で考えて話すことだけじゃなくて、なんか実体験としてその時どう感じたかみたいなことをね話せたりするんじゃないかみたいな、そういう意味で最大者がいないことはっていう風に書いてくれてるとは思うんですけど、ちょっとなんか うまく言葉にすみませんあんま考えてなかったんですけど、最大者っていう言い方はちょっとなんかその後ろに結構ね、やっぱあとなんだろう、私というパズル回を取るときに最大者がいないことはっていうときってやっぱりそのどうしても出産に多分立ち会うっていう意味での最大者ってことだと思うんですよ。ただ単純にパートナーがいるっていうことじゃなくて、その出産に立ち会ったことがあるかっていう多分意味合いにもうちょっとなってくると思うんですけど、なんかやっぱりって言った時にそれはすごい異性愛を前提にしてるし、なんかやっぱ出産、結婚する、出産するっていうことは結構当たり前の価値観にも、ね、なんとなくちょっと聞こえちゃったりもするので、なんかちょっとそこはすごい引っかかりもちょっと感じてしまいましたが、でもなんかその旦那っていう言葉の使い方だとやっぱりこのポッドキャストもちょこちょこ、まあ、ここ最近話してますけど、やっぱりその 女性 の, あのが見てその絵がどうだったかみたいな視点っていうのはやっぱりこのポッドキャスト自体はすごい、まあ、ちょっと欲しいなとは思ってるところではあるので、そこはすごい、はい、ありがとうございますっていう感じですね、はい、
Thank you for your adviceThank you for your advice.
やめろ、竹木。
はい。
Thank you for your good advice.
う
ん。なんやねん。はい。
まあね。はい。なんか、まあ、なんだろう。いや、普通に女性の意見とかあったらいいよねみたいな話、私は、うん、というパズル界の最後の方とかでも、まあ、一応してるし、まあ、何、なんか、オリンピックで割と最近はまあね、普通にこう、女性の、あのリスナーの方とかから あのお便りとかで、まあ、ちょっとこういう視点で聞いてますよみたいな話とかもあったりとかするし、まあ、なんだろう、ね、かといってじゃ あこれ女性でバランス的に入れないでなんかあれなんだって入れるもんでもないとも僕は思うんで、あのなんだろう、おっしゃることもまあよくわかるんですけど、まあ、別になんつーの、こういう言い方するとちょっと乱暴に聞こえるかもしれないですけど、別にいないならいないでもよくないですかともちょっと思う、あの少なくともなんつうの、そのそういう回でもよくないですかっていうか、あのだってさ男4人で喋ってるからって別に男を代表して喋ってるわけでもないし、女性を仮に入れたからってその人が女性を代表して喋ってるわけでもないし、うん、なんかで、まあ、少なくとも僕はなんか男性代表だと思って全然喋ってないので、あの代表っていうか、
まあ、でも
いかにもな男性だとはあんま思ってないので、
でもなんかやっぱ結構無意識に出ちゃってる男性感っていうのはやっぱり絶対あるから、なんかそれはやっぱそれがあるからこそ入れたいっていう感じは俺はあるっていうのはね、
わかるんですけどね、
ですが、
うん、まあ、まあそのなんかその全部の視点ってカバーできないじゃないですか、どっちにしろ、う
ん、まあそれはそう
だから、うん、まあ、でもその少なくともまあ男性女性みたいな大きな括りで言った時に女性視点みたいなのって全然なんかまだなんていうの入れられる余地あるよねっていう意味において、別にそのなんだろう、その女性のメンバー入れるとかゲスト呼ぶとかっていうことに関してはまあ全然そういうのもあっていいんじゃないと思ってけど、思ってますけど、うん、なんか別になんていうの、いないことに対していないこと自体に対してムムムとか言われるとちょっとどうすりゃいいのって感じもちょっと僕は正直しちゃいますけど、
僕はやっぱり入れたい感じはねすごいあって、それはなんかやっぱその男性代表してるつもりなくてもやっぱ男性感って出ちゃうし、でなんかだからその女性を入れたら必ずそれがどうなるかって、なんかその人が女性代表として来るからいいとかってことではないと思うんですけど、やっぱりその無意識のうちにそういう風にこう、多分男性の方は無意識のうちにそういう男性感って出てるんだけど、やっぱりその男性感にさらされる、さらされるっていうかのに対象化されるのはやっぱ女性だったりとかするから、なんかっていう意味ではなんかやっぱこう女性メンバー入るだけでなんかその人が女性代表として喋ってくれっていうよりはなんかそこで入るだけでもだいぶ違ってくるかなっていうのはあるので、まあ、ちょっと、まあ、理想としてはレギュラーで入るですけど、まあ、とりあえずもゲストとかでねちょこちょこ今後入れられたらいいなっていうのと、 あとなんだろう、正直僕ら4人で喋れてることが全然完璧ではないので、作品に対して、ではそれはあると思うので、だからなんかその例えば私でパズル会に関してやっぱこう配信前とかでも、まあ一応最近募集メール募集してるんで、配信前とかでも事前にメールもらったやつを聞いた後にこういう風に自分は思いましたみたいなのもいいんですけど、なんかやっぱそのいろんなリスナーの人から自分はこう思いましたってメールをもらうことっていうのもね、結構この番組自体のその作品に対する視点を補完していくことにもなると思うので、多分でそれでもらったメールに対してすごいこう僕らがあそうなんだって気づかされることだったり、逆に多分僕らはそのメールに対して文句言ったりすることも多分あると思うんですけど、でもなんかそういうふうにそのいや僕はこういうふうに見ました、私はこういうふうに見ましたっていうのを送ってもらえると、例えばその私というパズルでもなんか再対者がいないことはっていうふうに言われるとちょっとなんかうーんと思うんですけど、でも例えばそのリスナーさんの中でね、その自分がその奥さんのね、まあ、奥さんとか妻の出産に立ち会った時こうでしたみたいなのがあったりとかしたら、そういうエピソードとかもし聞かせてもらえたら、それはそれであそうなんだっていう風になったりすると思うので、そんな感じでちょっともしよかったらリスナーさんからもね、なんかそういう風にメールをもらえるとよりなんかこの番組のその映像っていうか作品に対するこう解像度とかも上がっていくと思うので、うん、ぜひぜひよろしくお願いしますという感じですかね、
はい、
よろしいですか、
はい、
はい、というわけで、普通おた以上です。普通おたが結構ありましたね、うん、今日はね、はい、というわけで本当皆さん